センセズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送ライブで、お送りをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いを申し上げます。はい、8月のですね、8日の火曜日、午後3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、夏休み真っただ中、お盆休みはね、今週どうでしょうね、11日の金曜日からという方も非常に多くて、お盆前、お仕事されている方は、最後あと今週末までお仕事頑張ってお休みという方も多いんじゃないかなと思います。子供さんとですね、もしくは学生さんに関してはね、もう夏休みも真っ最中ということで、夏休みの宿題もね、順調に進んでる方、中にはね、なかなか進んでない方、いろいろなのかなと思いますけれども、宿題の方もね、大変でしょうか。ちょっとね、ここでもしラジオお聞きでしたら、一休みというふうにしていただいてもいいのかなというふうに思います。夏休みということでですね、この奈良駅近辺ではね、奈良東海ということでね、イベントもね、例年開催されているイベント、今年はね、本当に通常通りの開催というふうには聞いておりまして、こちらね、これから行かれる方はね、暑さに注意していただいてですね、楽しんでいただければというふうに思いますけれども、夏休みといえばね、やはり高校野球がね、見ておられる方も今もね、ちょうど試合やってる最中かなと思うんですけれども、6日に開幕ということで、奈良県でですね、代表は智弁学園ということでね、早速、昨日ですね、登場ということになりましたけれども、初戦ね、見事突破ということでね、2回戦進出というふうに、なりましたけれども、昨日の試合はですね、簡単に申し上げると、香川県代表の、英明高校というところと対戦ということで、スコアを見てるとですね、先制されるも、2回逆転してるんですよね。ところがですね、5回を終わった時点で、4対6と、劣勢になりまして、私もね、仕事帰りですね、ラジオを聞きながら、ちょうどね、8回ぐらいですね、ちょうど4対6で負けているところで、危ないなと思いながら、車を運転しながら、ラジオの音声を聞いていたところなんですけれども、どうでしょうね、この粘り強さといいますか、8回の裏にね、1点加えて、で9回の、ね、裏にもね、押し出して1点を加えて、ここでね、9回で一気にサヨナラ勝ちというわけにはいかなかったんですけれども、延長10回ね、サヨナラ勝ちをしたというところなんですね。で、私もね、これあまり馴染みが正直ないんですけれども、このタイブレーク制というものですね、これ、野球が詳しい方はね、もうご存知なんでしょうけども、これね、以前は延長13回から導入されていたそうなんですけども、やはりね、延長戦も、ね、昔はね、延長15回までとかね、そんな試合もね、熱戦もあったんですけども、やはり選手の疲労等も考えてですね、もう延長戦になりますと、ノーアウト1塁2塁から、スタートを始めると、要は得点をね、入りやすくするということでね、できるだけ早く決着をつける、もちろんね、勝つチームと負けるチームがありますので、そこはね、もうやむを得ないところなんですけども、やはり選手の疲労等を考えたらね、こういうのもありなのかなと思って、タイムリー育成ってこういうものなのだなと思いながら、聞いていたところでございました。ぜひね、我々のね、同じ奈良県の、代表智弁学園のね、皆様にはね、この後もね、どんどん勝ち進んでもらいたいなというふうに、思うところでございます。あとですね、8月の8日ということでね、我々の、業界といいますか、では大きなイベントとなるんですけども、税理士試験ですね、今年に関してはね、実は今日から、3日間の日程でね、実施されておりまして、 まあ、またこのクソ暑い時に、毎年税理試験というのは行われるんですけれども、まあ、これなぜそうなのかということでね、まあ、これまあね、税務署で勤務をされてた経験のある、まあ、税理士さんとかの話を聞いてると、まあ、税務署の、ね、人事異動ってこう7月の上旬が、ね、標準の人事異動の時期になりまして、まあ、当然、試験監督、ね、これ当然税務署の職員の方がね、まあ、当然交代でだと思うんですけども、まあ、そういう試験のね、まあ、準備とか当日の設営とか、まあ、そういうことをされるそうなので、まあ、そういうこともあって8月になってるのかななんてことをおっしゃっておりました。で、これね、まあ、どれぐらいのね人数の方がね受験をされてるのかということなんですけど、まあ、これ以前ね詳しくねお話したことあるんですけども、まあ、今日はもうね簡単にちょっと申し上げるだけにしますが、見てね、ちょっと今年のね統計はまだ出てないんですけど、去年ですと、受験した方がね、これ国税庁の統計によると 28,853 人ということで、まあ、こう思うとね、非常に多いんですけども、私がねまだ受験してた頃といいますと、受験者数がね5万人なんてね言われていた時代なので、まあ、そういうねところから見ると非常にね今少なくなってきたんですけども、ちょっとね最近コロナ禍以降ですね、徐々に、まあ、申し込みする方、受験者数がね、まあ、増加する傾向にあるというところにありまして、まあ、これ税理士のね業界に限らずどこの業界も、まあね、こう人材不足等々言われているところでありますので、ね、やっぱり我々の業界としてはこういろんな方がね受験してもらって、この税理士という業界にね入ってくる人が増えてくれれば、まあ、嬉しいなというところでございます。これの、まあ、3日間の日程ということを申しましたけれども、今日はね、この簿記という科目、それから財務諸表という科目、あとはね消費税もしくは、まあ、酒税、まあ、お酒の税金なんですけどね、まあ、そういった科目の3つの、試験がございまして、明日は法人税で相続税、まあ、所得税ということで3つの科目の試験が行われるということです。で、明後日の木曜日なんですけども、国税徴収法という法律、これそういう法律があるんですよね。その科目と、で、あと固定資産税、まあ、これね地方税の中の、まあ、一種で固定資産税という税目があるんですけど、それの試験、もう一つはね住民税もしくは事業税、まだどっちか一つしか受けてないんですけど、まあ、その科目の試験があるということで、まあ、マスとしてはね9コマ、11科目で、9コマということになってて、まあ、当然ね全部の科目を受けることはできないんですけれども、まあ、こういった日程でね毎年行われているというもので、まあ、この試験もねもう第73回ということでね、まあ、この、まあ、税理士制度はね、まあ、戦前はまた違う名前の資格だったんですけども、この税理士制度になってからもう73回目の試験が行われるということでございますので、受験ね、まあ、今日すでにされた方というのももういらっしゃると思いますが、その皆様もお疲れ様でございます。また、明日明後日ね、受験されるということで、もしね聞いていらっしゃる方がおられましたらね、ぜひ全力をね尽くしていただければというふうに思います。はい、では、まあ、今日ですね、まあ何話そうかなと思ってたんですけども、まあ、これね去年もねちょっとお話申し上げたんですけど、今年もね実は7月にですね、まあ、県内の、まあ、ある中学校の方で、これ税務署と、まあ、税理士会と共同で実施しているという事業と言っていいのかなと思うんですけども、これ租税教育というね、ことをこうやっておりまして、これ小学校であるとか中学校であるとか、まあ、一部ね、まあ、高等学校にもね行く場合があるんですけれども、まあ、私の場合は中学校の方で、この租税教育のね、まあ、講師というのを1時間、授業の一コマね、また教壇に立たせていただいたという、ことでございまして、このねそもそもこの租税教育って何、まあ、租税教室とも言うんですけど、これ何っていうところなんですけど、これね、将来ね、いずれ大人になってこう、ね、日本を背負っていくことになる、まあ、児童とか、まあ、生徒たちにね、まあ、その税ってそもそもどういう意味があるのかとか、何のためにあるのかっていうのを正しくね、まあ、理解してもらうこと、それから、当然ね、大人になると当然仕事をすれば税金を納めたりとか、いうことはしてもらうことになるんですけども、その使い道とかですね、また、 まあ、そういったね、税金が集まって国がどういうふうに動いているかとか、まあ、そういったことをね、まあ、まあ、考えてもらうような、まあ、きっかけになればいいなということで、これは学校教育の場というのをね、まあ、お借りして、まあ、こういう租税教室というのをさせてもらっているというものなんですね。で、まあ、じゃあ具体的に今どんな授業をしてるのということなんですけど、これまあ、小学校、中学校、まあ、高校でね、またいろいろちょっと違うんですけども、まあ、まあ、我々、中学校で、ね、やらせてもらっているというのはね、まあ、まあ、税金のね、まあ、歴史と、今のね、まあ、国の、まあ、税収とか、まあ、支出、まあ、これ、さっき、まあ、国のね、まあ、今の収入状況と、まあ、支出の状況とね、ちょっとお話しいたしますと、これもうね、皆さんね、マスコミとね、ニュースをご覧の方は皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、日本のね、これ税収が、まあ、今、総予算ですね、国家予算というのが実は100兆円ね、を超えてるんですけども、そのうちのね、国としての税収はね、約3分の2程度となっておりまして、まあ、これ令和4年度の資料なんですけど、歳入の総額はね、まあ、107兆円、そのうち、6割方が税収、あと3分の1に関してはね、まあ、国の借金、あとね、その他の収入というのがね、まあ、5% ほどあるということなんですけども、まあ、それに対してね、まあ、支出に関しては、もういろいろあるんですよ。まあ、社会保障関係費。まあ、これは年金とかね、まあ、医療関係になりますが、まあ、それが一番まあ多くて、まあ、3割ほど、3割強を占めるんですけども、そこからまあ、地方交付税、まあ、これ各、ね、市町村とか都道府県の仕送りですよね。まあ、そういったものが 15% とかあるとか、まあ、その他いろんな教育費、防衛費、いろいろあるんですけども、これ、国債費ということでね、借金の返済がね、要は、借りただけ返済できてなくて、毎年毎年、まあ、ニュースでも出てる通り、国の借金って増えていってるんですよね。まあ、まあ、そういったことが続くと、国ってどうなるのということをね、まあ、皆さんでこう考えてもらう。じゃあ、まあ、子供たちがもし大人になった時に、もし、これね、模擬選挙というのもね、ちょっとやってもらいましてですね、例えば、まあ、北欧のね、まあ、国とかでありますと、まあ、消費税はね、20% を超える国がね、まあ、あったりするんですけれども、その代わり医療費が無料であるとか、まあ、失業することがあってもね、国の方で保障してくれるから、まあ、生活はもう絶対安心できますよという国、まあ、当然北欧の方ではございまして、そういった、国がいいか、もしくはですね、まあ、アメリカに代表されるように、まあね、保険とかあれも国民皆保険、まあ、日本のようなね、国民皆保険制度ではないんですけれども、まあ、その分自己負担も多くて、っていう、デメリットもありながら、各種ね、租税の負担というのは、他の国よりも、まあ、まだ比較的軽いんだよと。まあ、どっちがいいみたいなね、こともね、まあ、模擬選挙という形を通じて、ちょっと皆さんね、投票してもらったりもしましたね。まあ、今回のケースですと、まあ、北欧型のね、まあ、国の方がいいという、まあ、私がね、受け持った教室に関してはそうだったんですけども、まあ、これね、これ全国各地でね、この教室でやっておりまして、まあ、他のね、教室を担当した、講師の税理士の方に聞くと、いや、アメリカ型の方が意見が、賛成の意見が多かったなんてね、まあ、こともあったりとか、やっぱりね、まあ、皆さん子供たちによってね、まあ、考え方がま、いろいろでしてね。で、まあ、授業のね、まあ、内容というよりも、今回ね、子供たちがな、こう、税金のことでね、どんなことを考えてるのかなというね、こう、アンケートもね、いただいたので、ちょっとね、まあ、そんなところをね、まあ、我々大人だとちょっとこう、気づかないようなところもね、子供たちは教えてくれるな、ということでありましたので、ちょっとご紹介したいな、というふうに思います。まず、まあ、これ税金の種類というのがですね、まあ、実は50種類程度、まあ、これありましてですね、まあね、皆さんよくご存知の所得税とか、まあ、消費税とか、まあ、そういったね、代表されるものはもちろん、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、これ資料をね、見てますとね、 トン税とか、石油ガス税とか、あとは、タバコ税の中でもね、これ道府県タバコ税とか、また、ここ道府県タバコ税ってあるんですけど、これなんで都が入ってないのかとかね、そんな質問があったりとか。これに関して言うとね、道府県タバコ税って、私がちょっと調べた限りでは、地方税法の中に、いろいろこう税目がいろいろ書いておりまして、で、この都のタバコ税っていうのはね、東京都のね、都税条例というのがあって、その中に書いてあったので、そういったところで、ちょっと分かれているのかなというのが、分かったところでございます。また、子供たちに言われたのはね、このトン税って何っていう、確か名前だけで見たら、トン税って何やねんっていうことで、これちょっと調べてみたんですけど、トン税っていうのはね、外国の貿易船が、日本の港へ入港した時に対して課税される、日本これ税金なんですけれども、これ外国の、船が日本に入港することに対して、税金をかけてるんですね。で、これ原則的にはね、日本への港に入港するときに、その時にごとに払う場合は、その船のね、重さ、何トンっていうね、重さがあるんですけども、それによって決まってるそうで、その都度払う場合は、1トンごとに16円。で、もしくは、1年分をね、何回か行くようなね、船も当然あると思うんで、一括で払いますよっていう場合は、1トンごとに48円というふうになってまして、これ2020年度以降ですね、当分の間、この1年分をねまとめて払う場合というのは、本来48円払うところが、半分の今24円になっているそうで、これの税収ってじゃあいくらあるのということとになりますが、だいたいここ数年間はね、100億円程度の税収があるということで、こういった税金でも100億もあるんだなというのをね、ちょっと聞いてびっくりだなというところでございます。あと、子供たちって、いろいろあるんですけど、50種類もあるということでびっくりしたというのと、あと、相続税はなぜあるのかとかね、確かに相続税というのはこれ国によってはねない国もあるというふうに聞いてるんですけども、これは所得税、当然ね、皆さん、資産で儲ける、収入を上げる方、事業で収入を上げる方、いろいろだと思うんですけども、これね、集まったね、富を再分配という考え方でね、この相続税という法律ができて、特にね、最近、来年以降ですね、また、ちょっと課税がね、強化される部分もちょっといろいろありまして、雑誌等でもいろいろ今、話題になっている、ところでございますけども、そういった質問があったりとか、あと、税を増やしてさらに社会保障を増やすと景気は良くなるのかと、これで景気が良くなればね、本当にお金が回って、私も非常に嬉しいなと思うんですけども、果たしてこれはどうなるのかなというところですね。で、税金ってなぜあるの、昔どうだったのということでね、そういうことがね、分かったとか、昔ですとね、どうでしょう、江戸時代までですとね、皆さん年貢なんて言葉をね聞かれたことってあると思うんですけども、昔はね、これもね授業でちょっとやったんですけど、平安までの時代ですとね、奈良時代ですねですと、お米のね取れ高の 3% もしくはね、布等をねとか労働で払えばいいなんていうね、税の種類もあったんですけども、江戸時代とかになりますとね、5公5民とかね、6公4民とか入れてはもう、収穫ができたお米の、半分近くをね、年貢、いわゆる税金ですよね、ということで納める、ことが多かった、ようでして、なかなかね、それも昔のね、その殿様といいますか、そういった方のね、決められたことに対して、言いなりになるしかなかった部分が、ありまして、 まあ、それにどうしても納得できないとなりますとね、まあ、一気を起こすとか、まあ、反乱を起こすしかないなんてね、そういったね、時代もありまして、まあ、その頃だとね、本当にまあ苦しい生活だったんだなというのは、まあ、我々でもね、容易に想像はできるんですけども、こういうね、まあ、今のね、税法という、まあ、法律が出来出したのは、やっぱり明治時代になってからなんですよね。で、当時ね、ね、明治の時代、税金になりますと、まあね、結構ね、お酒とかね、まあ、そういった、まあ、あと固定資産とか、まあ、そういったものが中心だったのかなと思うんですけども、今とはね、だいぶちょっと明治時代とも様相が違いまして、まあ、そのうちにね、まあ、所得税、まあ、という法律ができてきたりとか、またね、昭和入って、まあ、まあ、法人のね、まあ、税金だとか、まあ、いろいろね、法律もできてきたところでございます。まあ、このね、まあ、法律というのもですね、まあ、それまではね、本当にこう一部のもうね、本当にこう、支配階級の人たちが、もう決めていたようなものですけれども、ね、皆さんね、歴史の授業でもね、習われたことあるかもしれませんけれどもね、いやね、最初はね、一部の、特権階級、もしくは、ね、所得の高い方だけが選挙をして、その中からね、代表を決めていた時代から、ね、まあ、男子の方はね、まあ、全員投票ができる、まあ、いわゆる普通選挙法というね、法律ができて、男子はね、全員、選挙権を得るようになった時代があって、太平洋戦争が終わってからはね、今のね、日本国憲法も制定されて、選挙はね、もう男女、問わず、今ですとね、18歳以上の、人は、まあ、選挙で投票できるというような、まあ、法律になっております。そういったね、選挙によって選ばれた人が、まあ、国会等でね、まあ、法律を決めていくということで、そう、これ日本国憲法にも書いてるんですけどもね、そういう租税に関する法律はですね、まあ、ちゃんと法律に定められたところにより、まあ、納めることになるというようなね、文言も書いておりましてですね、まあ、そう考えるとね、ちゃんともうみんなでね、こう話し合って決められる、まあ、国民の代表、まあ、国会議員ですよね、が、みんなで話し合って決めることになるので、まあ、選挙も大事なんだよ、なんて話をね、授業ではさせていただいたというところになります。あと、子供たちの質問でね、日本の人で税を払わなくて良い人はいるのかということで、まあね、収入がない人はね、当然まあ税金は、所得税は払わなくていいかと思うんですけども、ただ買い物するとね、消費税というね、ものもついて回るので、どうでしょう、一般のね、成人になっておられる方で、まあ、所得はない方としても、買い物すると消費税はかかってくるので、まあそういった意味では税を払っていない人はいないのかもしれませんよね。まあ、あと、まあ、政府は国債を返し切ることができるのか、まあ、確かにこれも、ね、どっかで借りたものなんで返さないと、あとどうなるのかと、やはりね、これ将来に付けを回すのは非常にやっぱり、後々我々のね、子供、孫の世代になりますと、どうなるのかと、私も非常にやっぱり心配だなというところなので、これに関してはね、ちょっと私ね、まあその政治が詳しいわけじゃありませんけども、何かいい案があればいいなと思うところでございます。あと、消費税は今後も上がるのか、下がることはあるのか、まあ、まあ、子供たちにとってもね、当然今買い物をするとね、まあ、8% もしくは 10% のね、まあ消費税をほとんど払ってますので、まあ、これがね、また上がってくるとね、まあ当然、これ、国民みんなに影響があることになりますので、これ私の個人的な意見なんですけど、確かに下がれば嬉しいですけど、その後、下がった後って当然国は税収が減るので、あとどうなるのかななんて考えると、これなかなか難しいんじゃないかなと、まあちょっと思ってしまう、ところです。まあ確かにただね、今物価高とかね、まあいろいろやっぱ問題がちょっとありますので、何かね、まあそういった意味では、一時的に下げるなんていうね、まあことをやるとちょっと景気が動くのかもしれませんけども、まあ、10月からまたインボイス制度等も始まれるので、ちょっとね、あまり他にこう変わったことってできないのかなという感じがいたします。はい、本日もね、メッセージの方、頂戴しましてありがとうございます。ラジオネーム、タクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。 昨日の智弁学園の試合すごく熱かったですよね。次の試合も楽しみです。国民負担率が、最近 50% を超えるとよくネットで目にします。そうですね、先生はこれから先税金が増えていくと思いますかということで、これこれ以上増えると逆に国民の生活がどうなるのかということで、これ増えてほしくないと思いますけども、まあ、少しずつ増えるかもしれないかな。でも減らすこともできないし、あまり増やすこともできない。これ、うん、私もきっちりした答えは言えないですけども、ちょっとぐらいは増えるかもしれないと、だけちょっと申し上げておきたいと思います。続きまして、いっちゃんさんありがとうございます。税金についてただ言われるままにおしゃれしているだけです。でもどんな理由で自分が何を払っているのか、お得な支払い方法はないのか、勉強することは大切ですね。何も知らないので、少しずつ勉強したいと思いますということで、そうですね、これも税金に限らず何でもなんですけど、まあ、知らないことを勉強するってね、まあ、知らないことを知るっていうのは非常に、大事なことなのかなというふうに思います。まあ勉強すること、もうそこでこれですよね。やはり勉強することによってね、まあ、いろいろ、あ、まあ、こういう法律特例もあるんだなとかね、そんなことにもね、まあ、気づくチャンスにもなろうかと思いますので、ぜひね、勉強していただけると嬉しいなというふうに思います。続きまして、スイカの漬物さんありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。大人になってあらゆるところで自分の生活に関わる税金ですが、子供の頃にもっといろんな話を聞いていれば税金とうまく付き合っていけたのかななんて今日の放送を聞いていて感じました。ありがとうございます。小学生の頃から少しずつ勉強させてもらえればこれからの日本も変わっていくかもしれませんねということで、そうですね、我々は子供の頃ってこんな税金教室なんていうね授業は受けた記憶はないんですけども、まあ、これもね大人になってから初めて勉強するんじゃなくて、当然ね、まあ、公共のね税金があるから成り立っているものっていろいろあると思いますので、ね、まあ、そういったものをですね、まあ、子供の頃からね、まあ、知ってもらうというのは非常に、大事なのかなということでね、これね我々所属している税理士会もね力を入れてやっている授業になりますのでね、まあ、もしね皆さんね、ラジオのね、前の皆さんのね、まあ、ご家族の方とかがね、もしこういう聞いた話を聞く機会があればね、まあ、どんな話だったのかなということでね、また感想になるかもね、まあ、聞いていただけたら、まあ、非常に、まあ、嬉しいなというふうに思います。はい。もう生放送、あっという間の終了の時間となってまいりました。まあ、8月ですね、まだまだ暑い日が続くんじゃないかなと思いますけれどもですね、皆様ね、まあ、どうぞ体調ね、まあ、崩されないようにね、ご自愛いただければというふうに思います。私もね、ちょっと先週ちょっとね、風邪ひいてしまって、ちょっとね、声がね、まあ、鼻声になっております。ちょっとお聞き苦しいところあったかもしれません。申し訳ございません。はい。まあ、あとね、夏休みね、このお盆休み、これから本番となりますのでね、またお休みもね、皆さん、大いに楽しんでいただければというふうに思います。今月ですね、第5火曜日、29日ございます。こちらも放送予定でございます。また、来週の、火曜日はですね、行政書士の遠山先生の登場となります。来月もですね、ライブ、生放送、9月のね、12日の、まあ、火曜日、を予定しておりますので、こちらもお楽しみにいただければと思います。それでは皆さん、さようなら。